Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1795回、1月11日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そして
くちちゃんです。
こんばんは。あ、 Wi-Fi 切ったかって聞こうと思った途端に切れたってことは切ってないんだな。はい、ケイタ君こんばんは。昨日は配信お休みいたしまして失礼をいたしました。小見線の新年会で酔っ払ってましたけどもね。はい、月ちゃん Wi-Fi 切って帰ってきましたか。
こんばんは。
こんばんは言った後に Wi-Fi 切ったって聞こうと思ったら切れちゃったよ。
切ってないなと思って慌てて消したら切れた。
消したら切れた。
Wi-Fi を消したら切れた。
ツイキャスしてる最中に。
うん、そうです。
そら切れるよ。一旦 Wi-Fi でつながってるんだもん。
こんばんは。
ゴミ Wi-Fi してるべき。捨てて料金が発生しないならいいけどね。
ケイタ君にあげようか。
よそ行ったらバリバリで動いとったりしてな。
ここの建物がダメなんかもしれない
。いりません。散歩さんこんばんは。
こんばんは。
別のポケット Wi-Fi かなんかを用意した方がいいのかな。
ん？
ん？ポケット Wi-Fi かなんかをね。ただ敵の中だからな、結局そんなに変わんないのかな。
じゃあ抽選で1名様にあのうちんちのファイバーケーブル、ファイバーケーブル、
ファイバーケーブル、
光ファイバー、
うん、
つけさせてあげる。
光回線ね。
光ファイバー、イカメラかって。
光ファイバーはケーブル自体のことを言うからな。
こんな光栄なことはないよ。なかなかどうですか皆さん。
はい、昨日はお休みをさせていただきましたが、月ちゃん昨日は何してました？
私最近もう晩ご飯食べたら寝てます。昨日も多分早かったですよ。
僕は飲み会から帰って帰ったよって言ったのに反応なかったもんな。もうあの時点で寝てるってことやな。
何時ですか。
多分10時前ぐらいだと思うけどな。
あ、新年会は3時間もあったんですか。
一応9時に万歳三唱だったからね。そっから片付けをして帰ったんで多分9時半は回ってたような気はするけどな。
もうなんか最近体力なくて早いです。一昨日もそうだったし、一昨日は早く寝て3時半ぐらいに目が覚めてそっから寝られんで、
うん、
みたいなんですけどね。
お散歩さん、今は光を引く時の工事代も分割で引けるのでハードルは低くなりましたよ、だった。
あ、じゃあお散歩さんぜひお願いします。
野住さんこんばんは。
こんばんは。
うちの au の YMAX はチャンネル変えたらランプ2つ点灯が3つ点灯するようになった。 YMAX はね、スキちゃんとこの部屋の中使えないんですよ。それこそ窓際まで持っていくとかろうじて電波を拾うけどな。
これ要はここ引っ越さなきゃいけんってことですよね。何使ってもダメだってことですよね。
ただドコモとソフ、あ、ドコモと au は、まあ、au は YMAX はダメだけど、ドコモは試したことないよな。
ないですね。
うん、
ドコモ何ですか。ケータ
君ドリルあるよ。ん、
ドコモ 何ですか。ドコモの Wi-Fi って
どこ もポケット Wi-Fi 売ってるからね。ただアンテナがどこにあるかだよな。なかなか難しいね。はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、
URL をよろしくね。
え？
え？
いや、打つところにこれどうしたらいいんですか？なんか右側に白いくの字の反対のが出てるんですけど、これって引っ込んだ。いいです。はい。どうやったら出てきたのでいい。
の字の反対のなんだろう。はい、それではまず最初、気になる気になるさんの方にあった記事です。東京都内に5店舗目のアップルストアができるかも、はてなはてなという記事が上がってましたよ。
へ
え。愛をありがとうさんのサイトによると、アップルがもしかしたら東京都内に新たな直営店を計画しているかもしれないことが分かりましたと。現在アップルの求人ページの勤務地東京都内の欄に既存の銀座、渋谷、表参道、新宿の他に東京 JP と追加されており、これが新しい直営店を示唆しているのではないかと見られていますと。うん。でもこの東京 JP っていうのはこれは英語で書いてあるんだよな。あとは新宿、あ、表参道、渋谷、新宿、銀座、これは漢字で書いてあるんだけどね。
アップルストア、アップルストアの求人ページ。
そうそうそうそう、アップルストアの求人ページに、ね、
まあ人口多いからそれこそジーニアスとかの受付も追いつかんけみたいなことですかね。
まあそれはあるんだろうけどな。ただ去年の暮れまではあのバッテリー交換があったじゃない、お安くバッテリー交換できるってのが、あれがあるせいで結構ジーニアスがパンク状態だったみたいだけどね。さあ果たして5店舗目できるのか、っていうかもうちょっと地方に作れよって気がするけどね。
そうですね、そうですね。
ちょっとクックさんに言っといて。
そうですね。え、これって正社員なんだろうか。
多分そうなんじゃないのかな。お散歩さん、初期費用はかからないので手続き手伝おうか。あと支払いは自分でね。
やだ。
ちなみにフレッツ引くと D ポイント2万くらいもらえるので、それはもらうよ。あと外国人向けに地名を入れなかったんで、入れなかっただけじゃないかな。あ、外国のスタッフ向けか。さすがに東京に偏りすぎでは、大阪にもう1店舗とか。いや、広島でいいですよ。出雲とは言わんけん。はい、それでは次の記事です。こちらも気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル、中国のベンダー各社に対し iPhone を値下げという記事が上がってました。中国のベンダー、販売業者ですね、各社は、iPhone XS、XS Max、XR、それから iPhone 8、8 Plus の値下げを通達されたことが分かりましたということですね。値下げ幅が最も大きいのは XR で、450元、日本円で7100円値下げされたそうですね。で、現在の価格は5250元、約8万3000円となり、その他のモデルは400元、約6300円の値下げが行われた模様ですと。もうちょっと値下げしてもいいんじゃないって気がするけどね。ただこれは中国だけでしか値下げはしてないみたいですよ。
お願いだけ売ってってことですか。
まあ、安くしたから買ってってことだね。売ってることは売ってるんだと思いますよ、今でも中国で。ただ売れないから値下げして、元を値下げすれば当然販売価格も下がるからね。まあ米中貿易戦争の真っ只中なんで、アップル的にも値下げやむを得ずっていう感じなのかもしれないな。それでも数はさばきたいと。
これは誰が誰に値下げを言ったんですか。
あ、だからアップルが中国での販売業者さんに値下げしたと、卸価格をね。なので販売価格も当然下がったよと。
いや、こういうのニュースに出すと他の中国以外の国の国から不満とか出ないんですかね。
どうなんだ、まあ出なくはないだろうな、うちのも下げてくれって。まあ高額になってるからなかなかどこの国も売れ行きはよろしくないような気がするけどね。
ちょっと行き過ぎましたね。
はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアにあった記事です。アップル元 CEO のスカリー氏、アップルはヘルスケア業界を揺るがすという記事が上がってました。アップルの元最高経営責任者 CEO のジョン・スカリー氏は、現 CEO のティム・クック氏はヘルスケア業界を揺るがすことになるとの意見をアメリカのテレビ番組で述べましたということだそうですね。クック CEO さん、今年新たなヘルスケア関連のサービスを開始する計画あるってのを、これ今週紹介したんだよな確か。でそれを受けて、 ジョン・スカリーさんがヘルスケア業界を揺るがすかもっていうふうにね述べたそうですよ。アップルは電話会社から今度はヘルスケア会社に変わるかもよ。スキちゃん、このジョン・スカリーという名前分かっとる？
分かっとれないですよ。
あれ、この間テレビ出てたじゃん。忘れた？
いい人悪い人、
ジョブズさんを追い出した人
で、最後自分が追い出しされた人。
そうそうそうそうそう、元ペプシの CEO。 あ、ペプシ、コカ・コーラ、ペプシだったよな。あの先週の土曜日だったよな、こっちの方のローカルでスティーブ・ジョブズの映画テレビでやってたんですけど、それ一緒に見てたんですけどね、そこの中には出てこなかったよな。ジョン・スカリー引っ張ってくるときに、お前は砂糖水をいつまで売ってるんだっていう一言がね、あれ結構有名な話ですけどね。でそれを言ってジョン・スカリーをスティーブ・ジョブズがアップルに引っ張ってきたんだけど、あ、ペプシだね。ジョブズさんは追い出されて、で戻ってきたジョブズさんに今度はスカリーさんが追い出されるという方ですけどね。アップルウォッチが進化するのかな、それともアップルウォッチ以外のヘルスケア商品を出してくるのかな。アイヘルスメーターとか。
ああ、そっか。アップルウォッチと連携してる。
今アップルが、やってるヘルスケアやったらアップルウォッチしかないからね。このアップルウォッチを進化させてくるのか、アップルウォッチ以外に何か考えてるのか。
敷布団とか枕とか。
アイピローとか。
あの寝とる時のなんか寝とる時の
寝返りとか
あといびきとか。
ああ、まあでもそういうのは商品的にはもうすでにあるからな、ものは。布団の下に敷くやつ。
ね、それアップルのですか。
あれ、いや、アップルじゃない会社が作ってたけど、なんかそれアップルが買い取ったとかじゃなかったっけ。でなんかそれ売ってなかったっけ、もう違ったかな。なんかそんな記事を年末ぐらいに見たような気がするけど、夢かな。
でアップルで売ってるんですか。
アップルのロゴはつけてないと思うけどな。
アップルストアで売ってるんですか。
人は分かんない、人は行ってないから。はい、それでは次のニュースは、エンガジェット日本語版にあった記事です。体脂肪や水分量を計測できるアップルウォッチ向けスマートストラップ、第2四半期に89ドルで発売予定という記事が上がってました。これ現在開催中の CES ラスベガスで、ここで披露されていたものらしいですけども、これがね、アップルウォッチに取り付けることができるバンドで、このバンドで何ができるかというと、これバンドの中に電極が仕込まれてて、5秒間触れることで体脂肪、筋肉量、体内の水分量を計測ができるデバイスだそうですね。まあ今の体側成形ってこれに似たような数字は出てくるよな。体脂肪率とか体内の水分量とか、 筋肉量は出てたかな。
私のやつは水分量出てないです。
あ、水分量出ない。あの僕はソフトバンクで買ったやつは水分量も出るよ。正しいかどうか よく分かんないけどね。まあこの3つの機能をバンドの中に、押し込んだような品物がどうも発売されますよと。まあ、これ当然アップルからではないですけどね。第2四半期なんで 1,2,3,4,5,6 月あたり、9,000円、まあ、純正バンドよりもちょっと高お高めではありますけどね。
でも不思議だな、体脂肪も分かるんだ。
あ、結局あの体の中電気流してその抵抗量で測るんだね。
あ、なるほど。
だけど体脂肪が多ければ多いほど抵抗が増えるんじゃないのかな、多分。まあただどこまで正確な数字が出るかは分かんないですけどね。
うん、
ただここの会社、今回はアップルウォッチ向けのバンドとして出すんですけども、単体で利用できるものはすでに発売済みだそうですね。だから一応実績はあると、この業界ではね、ということで、果たしてこれは日本での販売もあるのかどうか今のところ分かりませんけどね。とりあえず CES で展示されてましたということだそうです。それでは次の記事ですけども、iPhone マニアさんにあった記事ですが、その前に、お散歩さん、今でも睡眠情報はアプリで取ってくれるのがあるよ。私の iPhone のヘルスケアにいろいろな情報が溜まっているけど、それを活かす部分が提供されていない。データを総合的に診断してアドバイスするとか、そんなのを提供するんじゃない？お散歩さん、当たってたとしても厚生労働省かなの承認がいるだろうから、日本では当分サポートされなそうにないけど。あ、でも今ここに出てくる水分量とか筋肉量とか体脂肪率は、これ厚生労働省の承認がいるのかな、どうなんでしょう。このデータを医者が使うって話になると厚生労働省の許可がいるんでしょうけどね。今アップルウォッチのシリーズ4の心電図がアップル的には医療機としての認証を受けようとして、まあアメリカで認証を受けた格好でいるから、日本の厚生労働省の許可がなかなかすんなり通りないんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それでは次の記事、こちらは iPhone マニアにあった記事です。ペイペイのボーナス付与取り消し相次ぐ、その原因はということで、これも昨日おとといのニュースでちらっと紹介してたと思いますけどね、取り消しの理由、取り消しの対象となる事案っていうのが紹介されてたと思いますけども、例えば対象となる支払いをキャンセルし返金を受けた場合とか、取引やキャンセルの状況により不正行為が行われたと当社が判断した場合とかね、いろいろありましたけども、ここの中で複数の PayPay アカウントで付与を受けたことが確認された場合っていうのがあるんですけども、これ実は複数アカウントを作れる状態らしいんですよね、この PayPay って。だけども利用規約の中にはちゃんと書かれてるんですよ。複数のペイペイアカウントで 景品の付与を受けたことが確認された場合っていうのがね、注意事項の中に書かれてるんで、まあ、書いてはあるけども、ただ逆に言えば複数アカウントが作れるできるような仕様にしてるペイペイ側にもこれ問題があるっちゃ問題があるような気がするんですけどね。
まああれじゃないですか、システム上それが作れんようにできんかったんじゃないです。
いやそれはできると思うけどな。あれと一緒じゃない、 LINE と LINE も一つの電話番号で一つの端末しかダメでしょ。あでもここで言う複数アカウントっていうのはどういう意味なんだろう。あ複数回線を使った場合もやっぱりダメなんだな。そうするとどうやって同一人物って見分けるんだろう。クレジットカードかな、うん、あとここであの、まあ、名前もあるだろうしね。あとはペイペイのアプリ自体が位置情報を拾ってるんで、同じ名前で同じようなとこで決済されてたらチェックが入るのかもしれないな。あと18歳未満の子供が親の名義のクレジットカードを登録して取り消されたっていうのもあるらしいですね。まあ、これはクレジットカード側の利用規約にも違反するはずだからね、それはダメでしょって気がしますけどね。ちなみに私は、昨日の時点でポイントが全部ついてましたね。
いいな、
残高がね7166円になってる。
へえ、いいですね。
皆さんは一体いくらもらえましたかね。お散歩さん、データを診断する部分に問題があると思う。データを診断する部分、これはどっちの話だろう。ヘルスケアの方のアプリなのかな。お散歩さん、携帯が複数あれば作れちゃう。まあ確かにね。完全に防ぐには免許証など身分証明が必要でしょうね。あ、確かにそんなのはなかったよな、登録の時に。まあ唯一あるとすれば、あ、ヤフーアカウントに紐付けたらバレちゃうか、同じ人だってのが。あ、でもヤフーアカウントも複数作ろうと思えば作れるわな。
だけど同一人物が複数アカウントを作ってるっていうのが全部分かってるわけじゃないでしょ。分かった人が削除とかされたんでしょ。
そう、確認された場合ね、ペイペイ側で。だから見つかってない人も結構いるんではないかなとは思いますけどね。
確かに、でも免許証とかいいかもしれないですね。
それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。ピカード登場のスタートレックテレビシリーズ、 J.J. エイブラムス版との関連を維持という記事が上がってました。アメリカ CBS の動画配信サービス CBS オールアップアクセスが制作するスタートレック新シリーズは、パトリック・スチュワートが演じるピカード艦長の人生の新たなチャプターを描くというストーリー設定になると言われていますと。しかし番組のショーライナーアレックス・ カーツマンは新シリーズ制作に関して一つ大きな問題があったと語りましたと。パトリック・スチュワートはカーツマンに対し以前と同じ役割を同じように演じるつもりはなく、予想を覆すような何かがなければスタートレックに復帰しないと述べていたとされると。そしてカーツマンは映画スタートレックネメシスから2009年に J.J. エイブラムスによって制作された映画スタートレックに至るストーリー展開において、近くで起こった超新星爆発がロミュリアン星を飲み込むことを予測したミスター・スポックが最終的にそれを食い止められなかったことが、ロミュランの平和に尽力していたピカードの人生を根本的に変えてしまうことになったと説明しますということで、まあ、新シリーズができるらしいですよ。ジャン・リュック・ピカード艦長の。と言っても好きちゃんピンとこないよな。この人が艦長のテレビシリーズは好きちゃん見たことある？
いや、どの人がどの人かよくわからないですけど。
あ、一番最初に出てくる写真の人。
耳が尖った人。
あ、それはミスタースポックね。これは艦長さんです、スタートレックのパトリック・スチュワートさん。役名はジャン・リュック・ピカード。
わかんない、顔見てないもんだって。
多分スタートレックシリーズで一番この人の艦長のシリーズが長いと思いますよね、期間的には。
外人さんの顔ってなんか覚えられないです、よっぽど特徴がないと。あのウーパールーパーじゃなくて、あのなんだっけ、ウーピールーピー、ウーピールーピーさんとか、
ウーピールーピ
ー天心のラブソング、天心のラブソングとか、ああいう人とか、
ウーピーゴールドバーグ、なんだっけ、なんかそんな名前だよな。
レディー エディーマーフィーとか、ああいう覚えやすい人は覚えられるけど、こういう人は覚えられない。
でもツルツルテンテンだから覚えやすいんじゃない？
ユルブリンナーじゃん。
でもそれは顔がわかるでしょ。
いや、わからん、顔見てもただツルツルテンテンだったってことしかわからんよ。
今ネットフリックスでもスタートレックシリーズ、あれはネットフリックスオリジナルかな、がこの1月から多分新しいシーズンが日本での放送も始まると思いますけどね。
スタートレックは面白いと思いますよ、見たら。
うん、見たら。ただしきちゃんと見に行った映画ではこの人の主演の分は見てないと思うわ。この後の分だと思いますけどね。映画にもなってるし、テレビシリーズにもなってるしという、はい、うん、ただこれ日本で放送するときにはまた日本語吹き替えとかが入るんで、若干遅れてやってくるんでしょうねって感じしますけどね。はい、それでは最後の記事ですよ。あ、ウーピーゴールドバーグのね、お散歩さん書いてくれた、ウーピーだ。
私ウーピーって言ったよね。
ウーパーとかなんとかって呼んだった。
ウーピールーピー、ウーピールーピー、ウーピー、まあいいや、
それはウーパールーパーじゃん、
はい、違う、はい、
あ、そうそう、スタートレックにも出てましたね、それこそこの、
え、そう、
ジャン・リュック・ピカードが出てるシリーズの中でね。
そうなんだ、へえ、うん、私あの人好きです。
あの準レギュラーだったけどね、毎回毎回出てたわけではないけど、たまにポツンポツンと出てましたよ。はい、それでは最後のニュース、こちら映画ジェット日本語版にあった記事です。メジャーから B 級まで数百本見放題、ホラー専門動画配信サービス恐れゾーン、月額500円で2月提供開始という記事が上がってました。 映画 .com は1月8日ホラー映画専門オンライン動画配信サービス恐れゾーンを2月中をめどにサービスを開始すると発表しました。この恐れゾーンは月額固定料金制の動画配信サービスで、世界中から集めたメジャーから B 級までのホラージャンルの映画やドラマを数百本以上ラインナップ。月額料金は税別500円を予定しており、 PC やスマホアプリ等で視聴できますと。ホラー映画見放題だそうですよ。
これはあのうちの息子に持ってこいですね。
ああ教えてあげてください
今 LINE で、
うん、
送信しました。はい。
まあ、ホラー映画好きな人にはたまんないでしょうね、これ。
でしょう、ね。
あんまりホラー映画嫌いじゃないけど好んでは見ないな。
女の子でも好きな人好きですよね。あのえぐいのとか理解ができんけど、どこからその好みが変わるんだろうとか、なんか嫌なことでもあったんかなとか思いますけどね。こういうの好きな人は何かがどうにかなってそうなったのじゃんと思って。
あれと一緒じゃないの、ジェットコースターが好きとかっていうのと一緒じゃないの。
それはあなたのことでしょ。
うん、ジェットコースター好きだけどね。
なんとか基地ですよね。
え、
なんとか基地がいる、基地がいるっけ。なんとか、なんとかは高いところが好きとかいうやつでしょ。
あ、バカは高いとこが好きってやつか。
うん、あの返事が来た。なんか勘違いされた。
息子ちゃん、
い
や、
うん、
なんて勘違いされた。
ん、おかんもついにこっち側かって言うけど違う違う。
一緒に見ようやってお誘いしたら
嫌です。絶対見ないでしょ。
はい、まあ、今あの見放題サービスは既存の映画もあるけども、独自のコンテンツを作って配信してるとか結構あるんですけどね。今回のこの、恐れゾーンに関しては独自コンテンツは今のとこないみたいですね。あくまでも映画とかその辺を集めてきたという感じですね。担当者によるとサービス開始時では独占の配信コンテンツなどはラインアップされてないですが、現在開発を進めておりますということなんで、まあ、これから、独占配信とかオリジナル作品出してくるかもしれませんね。あ、まあ、ただユーザーが増えないとね。うん、2月まだ始まってないよ。2月からなんでね。そこをちゃんと息子ちゃんに教えておいてあげてね。あおちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、ホラーでも笑いがないと。お散歩さん、ホラーやスプラッターは苦手。
ホラーはね、なんか好きな人は何が好きなんだろうと思います。本当に
ドキドキ感じゃない。僕もホラーは見なくはないけど、スプラッターはダメだな。
スプラッターって何ですか。
あの血が吹き飛ぶやつ、血がドパーッと出るようなやつ。
へ
え。ホラーは言ってもお化けじゃない。
いやダメですね。
あの稲川淳二とかもダメ。
ダメですね。
だってあれは映像ないよ。
絶対嫌ですね。絶対嫌です。あのそれこそこの間から新しく始まったあの、うん、フジテレビの月9だったかな、 科学科捜研のなんかやつで月9のドラマが始まったんだけど、その中になんか首をつってる人の足がこうゆらゆら揺れとったりとかするの見るだけでも、もう私もこれもう来週から見ないって思ったとりあえず最後まで見たけど結構えぐくて、あダメだと思う。もうあんなのでもダメで、でも夜中に目が覚めるもん、見たら怖いじゃんなんか平和なやつがいいほのぼの。
でもコードブルーとか好きじゃん。
コードブルーはそんなにえぐくないじゃん、だってリアルじゃん。
でもあれも怪我した人が出てくるでしょ、
うん、でも、
うん、
画像が明るい画面が
その月光は画像は明るくなかった。
見てみんさいって今度、ま、くなんか暗いんだってこもう何とも言えない、あの黒っぽい血みたいな色の画面なダメ、うん、私はダメ。
でも9時台の番組にしては珍しいな、そんな。
そうそうです。だけど
もっと夜中にやるとかならわかるけど、
割とそういう系があるじゃない、あのアンフィニティだったっけとか、あの刑事ドラマでもちょっとえぐい系のやつやっとったでしょ前。なんか
その名前聞き覚えがないから見てないな、う
ん、そんなのよりちょっとドヨンとした映像です、色が。
うーん、
うん、
のぶすさ んお化けではない、えホラー、あホラーは、うん、お化けではないか。散歩さんドキドキするのが苦手、スパイモノの戦友シーン、戦友シーン、戦闘シーン、戦友シーンとかも嫌い、スプラッター苦手だけど、アメリカドラマの CSI とかクリミナルマインドは好き、医療物のドラマも好き。
もう医療物のドラマ結構血が出たりえぐかったりしないのかな。
あ、潜入じゃなくて潜入ね。ほらミッションインポッシブルとかダメだね。
はい、ということで本編は以上です。ツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
昨日1794回が上がって、小暮さんが明けましておめでとうございますってことで聞いてくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジミーちゃんがもうすぐ配信1800回で、ありがとうございます。
ありがとうございます。知ってるよ、あと5回だよ
それからあうちゃんが新年プレゼント企画盛り上げましょうってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1793-1794回拝聴、今日の首都圏はこの冬一番の冷え込みでした、土曜日には雨の予報ですが20日間ほど雨なしです、会社でも家でも加湿器が手放せませんってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、東京都内でも池の氷が凍ってたりしたんだよな。
1.2 センチだったっけ。
え、そんな分厚い。
あ、 1.2 ミリ、
1.2 ミリでしょ
1.2 センチってそんなに厚いな。うん、そうだね、 1.2 ミリ、うん、なんかそんなこと言ってた。
なんかペラペラの氷だったけどね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さんえぐいけど急に首が飛ぶとかいうドッキリはない。ああ、その医療系か、医療ものね。
だから好きじゃん、もう医療ものならいいってことか。
ナースのお仕事大好きですよ。
あれはお笑い番組じゃん
で、あとコードブルーは大好きです。あと、うん、
あれは 私失敗しませんからとか。
あ、ドクター X が一番好きですけど。
あれは手術シーンとか出てこないの？
あんまりエグいシーンないですね。
まああれは基本的に失敗しないからいいのか
最後ハッピーエンドだから
失敗しないけど、うん、
失敗しないは結局失敗せずに終わったんでしょ。
失敗しないよ、うん、
うん、あ、月9科捜研の男。
あ、それだそれだ、あの錦戸くんが主役のやつです。
うん、船越英一郎がすごくうざいって書いてあるよ、サンタさん。
そうそう、うん、なんか今までにないような役してますね。
うーん、戸部さん、クリミナルマインド10まで、あ、シーズン10まであるってことかな。楽しく見ました。死体でマリオネット状に吊り上げるというのがありましたね。え、吊るすってこと？紐つけて。
それ何の話？
いや、クリミナルマインドってのはアメリカのテレビのドラマのシリーズの名前だけど、死体でマリオネット状に吊り上げるってことは手足に紐つけて操り人形みたいにしてたってことかな？っていうシーンがあったってこと？見てないから分かんない。ありましたねって言われても。はい、プレゼント企画の方はメールはどうなった？
提供してくださる方って名乗り出てくださった方が、うん、3、4、6名様。
うん、
あの昨日の23時59分までって言ってたんですけど、あの今日の午前中にフライングで1件いただいてます。
おお、うん、
でもあの皆さんいろいろ思いを書いてくださっていて、
うん、
あのそれこそ1800回が近いんだって思ったんですけど、せっかくなので甘えさせていただいてはどうですかと思いますか。
うん、いいんじゃない。
なんかね、
うん、
同じ人がいっぱい、なんか面白いのがありますよ。
面白いの？
うん、なんか言わんけど、あのプロマイド。
あ、プロマイド？誰の？アイドルかな。
まあ、多くは語りません。多くは語りませんが、あのちょっと笑いました。そんなのもあったり。ま、なのでちょっとまた、ま、あのこれをっていうものをあの書いておられなくて、他の方と被らないもので何か提供してくださるっていう意見があったりとか、もう具体的に書いてくださってる方とか、うん、あのいろいろいらっしゃるんですけど、すいません、私ちょっと今本当にちょっと仕事がバタバタしとって、もう寝てしまうんでお返事をしてないんですけど、一応申し出ていただいた方、うん、あのありがたくお受けさせていただこうと思いますので、また改めてご連絡させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、本当に。
はい、であとなんかネタかなんかありますか。
いや、大した話はないけど、あの、うん、まあちょっと忙しい。あ、なんかね、あのアマゾンで物を頼んで、
うん、で、
コンビニ受け取りにしてしたんですよね。
うん、
そしたらもうとっくに受け取っているのに、アマゾンから受け取ってくださいってメールが来る。最初なんかいたずらかと思って怖くて湯を開かずに寄ったんですけど、
うん、
注文番号もあっとるし、で、いや私ちゃんと受け取ったのになと思って、いろいろこう 思い起こしていたんですけど、
うん、
なんか前回その前に1回コンビニ受け取りした時って自分が iPhone 開いてバーコードを見して、あの荷物受け取りに来ましたって言ったら、それピッてした後に奥から箱を持ってこられたら、またその箱のバーコードをピッてされてた記憶があるんだけど、今回のそのやつは箱をそのままホイッて渡された気がして、確か受け取った時にあれ何か足りんって思った記憶があって、もしかしてそれで受け取ってないことになってるのかなと思って。
だからアマゾン的にはまだローソンの店頭に置きっぱになってるっていう判断なんだろうな、ピッてしてないから。
そうですね、なんか1月14日までに受け取ってくださいってきてます。
で基本的にはその14日を超えたら返品されるからね。ただ今度返品するもんがないわなそうするとローソンが困るわな。
なんか1月14日の月曜日にもし商品を受け取りいただけない場合、商品は返品され全額が返金されますって来てるんですけど、私これお金返ってくるかもしれん。
いや品物が返らないからお金返ってこないでしょ多分。
そうですよね。
うん、
で一応
うん、
この来たメールに返信して何これに返信してもダメだっていうパターンあるけど、一応返信しました。
あの返信するならアマゾンの方から返信した方がいいんじゃないの。
やっぱりこのメッセージに返信しないようお願いいたしますって書いてある下にちっちゃく。
ああそのメールは多分ダメだと思う。あのアマゾンの注文履歴の中に多分なんかメッセージかなんか送るとこがあるはずよ。そこへ書いて送るかだな。
やんだもうめんどいなってやだ。これ初めての体験なんで今回受け取ったのに
僕は今までそういう経験ないな。あの箱を裏から持って出てきた時に箱のバーコードをピッてしてレシートが出てくるんですよね。受け取りの
レシートもらってないですね。
それが出てないんだよね。それが多分出てきてないんだろうな。
だっけなんか箱ひょいって渡されてあれって思ったのは覚えてるんですよ。
ああでも購入履歴の中から向こうへメッセージを送る方法ってのはないな。
今見るけどないですよ。
ないね。商品レビューしかないね書き込みができるのは。そうするとアマゾン本体の方へメールを送らないかんのか。でもそんなフォームがあるのか。
わけわからんで、
まあ、とりあえずほっといてもいいんじゃない。あでもカスタムサービスってのがあるな。お困りの場合カスタマーサービスに連絡っていう項目はあることはあるぞ。
なんかこっちがせんといけんのんかっていう状況ですよね。結構めんどくさい。
確かにね。
こういう場合はこの私が受け取ったこのローソンの評価を下げたいですね。よくあのレビューでね評価下げられたりするじゃないですか。このローソンに指導してほしいですね。
さあその店員さんはなんか新人さんかなんかだった。
うん見かけん顔だなと思った。若い女の子で。
もう箱は処分した。
箱は処分つか畳んでるけど、まず最初に個人情報全部剥がして捨てるけんね。忘れたりけんけん。
捨てちゃったんか。
捨てますよ。
バーコード書いてあったシールは、
うん、捨てますよ。
まあそうだわな、まあ、捨てやすいように剥がしやすくもなってるしな。まあそれはほっとくしかないだろうな。とりあえずそ
そんなとこですかね。あ、ケイちゃんこんばんはっていうかもう終わるよ。
え、このローソンのことに関しては誰も何も書いておられませんか。
そういう経験した人がいないんじゃない。
そっか。
まあ、とりあえず好きちゃんとこで何かできることがあるわけじゃないからな。
非常に困るな。
でもあのローソンで受け取るときって送り状というかあの箱に貼ってあるシール下半分ないよな、取れてて。あれはローソンが保管してんのかな。
知らない。どうしたらいいんっていうか、ちゃんとこういう時ってちゃんと連絡先ちゃんとあれしてほしいよね。ここには返しちゃいけませんっていうだけじゃなくて、あ、ご意見をお寄せくださいっていうのがメールの中にあって、それを押したら Amazon にログインするようになるわ、
はあ、それログインしたらなんかメールフォームかなんか出てくる。
店頭受け取りについてのご意見
のメールが出せるようになったかな。
あ、でもこれはただ店頭受け取りしたそのお店のことに関してのアンケートですね。
ああ、あの iPhone の Amazon のアプリがあるじゃない。
あ、カスタマーサービスに連絡がありますね。
左側のあの横線のとこをずっと見ると一番下にカスタマーサービスっていうのは一応あることあるけどな。
うん。
で、この中の一番下のお困りの場合カスタマーサービスに連絡ってとこにメールか電話ができるようにはなってるよ一応。だからまあもし問い合わせするならここでするぐらいだろうな。
今日はいいわって忘れてくるんだけど。
まあまあ商品受け取ってもうすでに使ってるしな。
何回コーヒー落としたんでしょうね。
ちなみにコーヒーメーカーだけどね。
あの皆さんコーヒーメーカーとかってどんなん使っていらっしゃるんですかね。あの私今回めっちゃ安いけどあのカリタっていうコーヒーメーカー有名ですよね。安いんだけどカリタのやつであのレビューを見て決めたんですけど、あの、うん、私コーヒーメーカーって何が違ってどうなんだろうとか思ってたんですけど、レビューに書いておられる人の意見を読んどったらすごい勉強になったんですけど、同じコーヒー豆でもその抽出のなんか仕方、
あの結局熱いお湯が上から下へ落ちるけども、そのお湯の出方とかそういうのが違うんだろう、うん、多分。
でなんかそのここのメーカーはコーヒーが落ちるのがめっちゃ早くて、なんかコーヒーの味わいがなんか薄いとかどのコーナーとかって結構書いておられて、うん、へーと思って勉強になったんだけど、今回私が買ったカリタさんのコーヒーメーカーはお湯がミスト状にこう四方八方にシャッて噴射される感じの、
うん、
で結構時間をかけて抽出する、
行き渡るような感じで、
うん、そうそうそう、ですごくなんか美味しいってあのいうのが書いてあって、うん、へーと思って選んだんですけどね。
あと中にあの蒸らし機能がついてるのとかもあるよな。
うん、
まあ、メーカーによっていろんなのがあるな。
もう作りはめっちゃ言い方悪いけど貧素っていうか、
あの、まあ、見た目はね
すんごい貧素っていうか昔ながらの感じなんですけど、やっぱりコーヒーをなんか美味しく感じるっていうか、すごいペースで多めに落としても全部飲んでしまうんで、うん、あ、やっぱ無意識にコーヒー美味しいんだこれと思ってるんですけど。あ、なんか食いついてくれた。
コーヒー好きいっぱいそうだな。
あ、ケイタ君ありがとうね。ほっとけばいいんだね。 アマゾンとローソンは連携ができてない、うん、ありがとうございますあ、お散歩さんはあれだね、カリタのシンプルなやついいって書いてくるとね、
うん、
え、アウちゃんこの V60 って何ですか？
カリタのなんかコーヒーメーカーの型番かな。
コーヒーメーカーじゃなくてドリッパー、ドリッパ
ー、あの好きじゃないやつ、ドリッパーが乗っかってるじゃん、
うん、
あのポットの上に乗っけるやつ、 あれがドリッパーよ。なんかアウちゃんと同じような感じじゃないかな。
いや、ドリッパーもだっけ、そのペーパードリッパー連行にそのもの自体がドリッパーになってるやつあるよね、今金属のとか。
ああ、あるあるある、
それのことなんじゃないか。
でもあの金属のはコーヒー豆ちゃんと捨てられるだろうか。
知りません、使ったことないですから。
なんか水洗いしたらコーヒー豆が流しの中にいっぱい散らばりそうな気がするけど
あ、丸山さんこんばんは。
あ、こんばんは。
コーヒーは樹脂のドリッパー使ってます。下に量りを置いてグラム単位で粉とお湯の量を見てます。
お、そこまでするんだ。
すごいこだわりさんだねさすがだね何モテ得。私は V60 を使うコーヒー用というのを持っていますかな、もしかしたら。けど今のところ別のドリップ方式がメイン。
うーん、あ、持っていますって上に訂正が書いてある。 V60 はドリップのフィルターが円錐形のもの。ああ、それだよな、円錐形の。焦げた豆の汁は飲まない。
なんで美味しくなさそうな言い方するんだろう。もう
焦げた豆の汁。
あのコーヒーも私はもうあの普通にもういあの引いて粉になって売っとるやつを買ってきてるんですけど、うん、コーヒーも本当はあの木豆あの、
はいはい、
焙煎する前の木豆を買って自分で行ってあの必要な分だけ行って落とすのが一番いいっていうか、その
それが美味しいや、
体にすごくいいそうですね。その
ま、だけど絶対毎日しないでしょ
あ、いいこと考えた。
何、
コーヒー好き多いんだろうか。あ、やばい、
ケイタ君以外は飲むんじゃない
。いや、自分で行って飲むコーヒーの道具があるんですよ。
どこに、
うん、ちょっと近くに。
あ、あの、お隣さん。
いやいやいや、多くは語りませんけど、そういうプレゼントって喜ばれるんかなって。私自分が欲しいんだけど、
うん、
人ってこうそういうのを喜ぶんかなって思ったり。
あんま凝ってる人は好きだろうけどな、
うん、
ただそれやろうと思ったらその焙煎するものもいるし見るもいるじゃない。
まあ、見るはあのそれこそちっちゃいのゴマすり器がちょっと大きくなったようなやつがあるじゃない、安いの。そこまでは知らんよ
知らんよ
でもアマゾンにも木豆とかすごい売ってますよ。私びっくりした、アマゾンって本当何でもあるなと思ってびっくりしたんですけど。
あのミルもいいやつだと皮を取ってくれるじゃない。
知りません。そうなんです
か。豆は砕くけど周りの皮は別のとこへ出てくるようなやつもあるよ。
へえ。豆皮がある。
うん。
まあ、入れる前にミルで潰してお湯かけるのが一番美味しいよな。香りは
もう誰かコーヒーのこと汁って書いた人がおってもなんか汁がもう頭にこびりついてしまった
焦げ汁
なんかね本当に
ってなとこかな。うん、はい、ということで、まあ明日から連休明け初のお休み、皆さんしっかり体を休めるのかな
連休明けの休みってまた連休ですけどね。
ああそうだ、世間3連休じゃん。
3連休
ですけど、ね、
どういうこと、
どういうこと、うん、
もう休みいらないって感じですけど
月曜日は収録しますか。
考えときます。
今答え出さないの
なんでですか。いいじゃない、やるかもしれんよって言ってたよ
月ちゃんがやるかもしれんよ
え、なんか月曜日なんかあるんですか。
僕は何もないよ。
じゃあみっちゃんが一人でするかもよって言っといた方がいいじゃないですか。
いや 先週じゃない、今週の頭のとこで成人の日やるのってすきちゃんが言ったけん
やるのっていうか、いつも私が休みの時はするけ、みっちゃんは休みの時はしないのに、それはなんかちょっと不公平だなと思ったけ。えなんで
なんでしないの、していいよ
何が、
もう配信していいよ僕は休みの時。
いやいやいや、だけあなたは休みでしょってこと、僕が休みの時って。
うん、だけどスキちゃんが休みの時も僕一人でやってるよ
いや私が仕事をやが休みの日によ。
ああで月曜日はやるかやるか、やるかやるかじゃない、やるかやらないか分かりません多分やるでしょう。
さあどっちかな。ケ
ダ君は月曜日は岡山へ仕事。
お疲れ様です、
うん、
とりあえずプレゼントのことはあの提供するって手を挙げてくださった方にはこちらこちらメールをしたいと思いますので、またお返事ください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あとスキちゃんとこの水槽何匹魚がいるかクイズは、あの受付は絶賛受付中ですんで、どしどし応募してね。写真撮った？
撮ってますよ。
撮った？
撮りましたよ。
おお。
見たい人、どうしても見たい人は1万円から受け付けます。
な何を？あ、その写真？
写真が見たい人。
以上、空海 IT ニュース1795回。1月11日でした。お届けしたのは、
皆さん良い3連休をお過ごしくださいね、のすきちゃんと、
はい、クイズの締め切りは1月20日の日曜日いっぱいまでですからね、忘れないようにね。
まだ
ちなみに今日は111だったんだね。
ワンワンワン
のみさんでした。
ワンワンワン。
それではまた来週月曜か火曜日に。三四。
ただもの
ばんだん。
支払いペーパルでいいですか？
あ、1万円？
1万払う気？私ペーパルはダメです。
ダメです。
for it. I mean, IT news.